時計宝飾メガネ組合についてお話を伺っていきます。組合長の高橋さんです。よろしくお願いいたします。
はい、高橋です。よろしくお願いします。
まずこの組合はどんな方たちが集まっている団体なのかご紹介お願いいたします。
は
い、
私はもう50年もしていますので、はい、組合員もだいたい年齢的には同じぐらいの年齢なんですね。時計屋さんとしての件数は現在はまあ8件ぐらいに小さくなってしまったんですけどね。
はい、ありがとうございます。はい、この組合は市内の方たちが集まっている組合ですか？
はい、そうです。
高橋さんはこの組合長になってどれぐらい経っていらっしゃるんですか？
15年ぐらい
ね。長い間組合長ということで、そして、まあ、日本を支えてきた世代でもある高橋さんなんですけれども、はい、組合の、まあ、今現在行っている活動というのはどんなことがありますか？
活動は技能職団体のありまして、はい、その中ね、秋にいつも労働会館祭りというのがありますので、はいはい、それに一応参加して、まあ、やっておりますけど。
そういった時はどんなふうに高橋さんたちのこのブースっていうのは出るんですか？
まあ、商品をね、はい、一応並べたりして時計のね、まあ、お客さんが見えるから説明したり、で新しいのと古いのと、はい、こう分けて、っていうふうにして説明しているんですけどね。
私も今日高橋さんのお店に伺って、もうあれやこれや時計のことについていろんなですね、個人的な質問をね、たくさんさせていただいて、なるほどというふうに今思っているところなんですが、お客さんからもいろいろ質問が出ると思うんですけれども、時計というのは、まあ、いろんな時代によって、まあ、いろんな変化もあり変化ないものもあると思うんですけれども、今と昔どんなふうに変わってきました？
そうですよね、今もう電池っていうのは主流ですからね。まあ、昔のこうゼンマイ膜とかっていうものが少なくなってはいるという、まあ、ものもあるんですけど、まあ、それの修理するのが一番、ね、楽しいっていうか、いいんですけどね。
高橋さんのお店だと古い時計なども修理に来たりしますか？
そう、いっぱい来ます。月に今も掛け時計なんかね、30日巻きっていうなんですよ。そういうのも修理来まして、もうその30日巻きっていうのは、まあ、40年経つからね、もう現在もね。
まあ、今も昔も時計っていうのは生活に欠かせない、ね、ものであり、でその修理に来ると、高橋さんはもう職人さんなので、あ、何年前のものだなっていうのが分かってしまいます。
そうですよね。もう古い20年30年前のね、品物っていうのは見ればすぐ分かるわけですね。で、まあ、どこが悪いかっていうのも大体分かるということでね。
もう本物の腕を持っている方たちにこうやっぱ大切な時計というのは任せたいなと、ね、修理してもらう側は本当にそう思うんですけれども、高橋さんがこの職人さんになったこうきっかけというのはどんなところからだったのかご紹介いただけますか？
そうですね、まあ、10代から時計組合時計商というのが入りましたけど、まあ、今申しました通り、修理をしていればなんとか食べていかれるからというところがね、一番大事なところで、まあ、品物昇進っていうものはもう時代によって全然変わっていきますから、直せないものもあるだろうしけども、まあ逆に言えば古い方が全部直せると。
なるほどね。
そうですね、
本当職人さんならではの今お言葉が出ましたけれども、やっぱりこうお仕事の魅力っていうのはそういったところにありますかね？
そうですよね、まあ、新しいものもあれですけども、まあ、舶来のね、高いものがありますけど、そういうものもこうお客さんを持って出して、中見るととても感心するとかね、良さがありますね。
こちらのお店はですね、南中通り商店街にありまして、ぜひですね、足を運んでいただきたいという整備堂さんなんですけれども、高橋さんとこう面と向かってお話ができて大切なものを預けられるっていいお店ですね。
ありがとうございます。まあ、なんかできるだけね、皆さんに分かりやすく説明してね、はい、直せるものは直すようにというふうにしてますけどね。
お話を伺ってきました。時計宝飾メガネ組合組合長でいらっしゃいます高橋清さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしく。
突撃職人さんのコーナー。それでは藤沢営業写真家協会についてご紹介していただきます。お話を伺っていきますのは三浦隆さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくどうぞ。
まず協会についてご紹介していただきたいんですが、
はい、
藤沢営業写真家協会、どんな団体でいつ発足されたのかご紹介をお願いいたします。
はい、私たちの団体は神奈川県写真師会が創立100周年にあたりまして、その下部組織として藤沢営業写真家協会があります。それがちょうど同じ100年を迎えております。実際にはそれ以前の大正2年から藤沢には写真館が何軒かありました。現在もその写真館の一部が残っております。
ありがとうございます。加盟している店舗数についてもご紹介いただけますか。
現在6件でございます。
はい、営業写真家協会、今までの活動、そしてですね、今力を入れていることなどありましたらご紹介いただけますか。
協会として力を入れてきたのは、ちょうどもう40年前ぐらいから、9月に市の行事として、敬老会の写真撮影をやっておりました。その敬老会の写真撮影というのは、77歳に喜寿になった時に、市の各地域からバスで安らぎ荘とか、小淵荘に集まってきて、それを団体で集合写真を撮っておりました。それが約40年間続きましたが、年々高齢化に伴い、今年は83歳からになりました。で、83歳になりまして、集合写真は経費の削減の意味もありまして、取りやめになりました。しかし、地域によってはまだ続いているところもございます。ま
あ、集合写真って、やっぱり記念になりますので、撮っていただく方にとってはですね、はい、やっぱりプロの方に撮っていただきたいなと思うんですけれども、三浦さんがいろんなお仕事を今まで手掛けてきて、そのですね、どんな仕事内容あったのかということでご紹介いただけますか。
はい、写真館の仕事としては集合写真、まあそういう学校写真、学校アルバム、それから成人式七五三、入学記念、いろいろとそういうことがありました。でも最近は高齢者の貧困写真とかそういうものが多くなってきました。で、喜寿の記念に家族集まって家族写真を撮るというのが多くなってきております。
今でもですね、まあ、いろんな写真手掛けていると思うんですけれども、最近の流行りとかこういったものがよく取り扱えられるというものってありますか。昔と今の違いですね。
昔はフィルムの時代だったので、はい、撮る枚数が少なかった。それただし今はデジタルですから必ず数多く撮ります。で、そのうちの中の一番いい写真をお客様に選んでいただきまして、そしてそれを私たちの技術、いわゆる修正技術をかけてきれいに仕上げて収めさせていただいています。また外国に見習って写真を飾るという習慣がだんだんと日本にも増えてきましたので、額縁に収めるというのが多くなってきました。
今修正という言葉が出ましたけれども、はい、これは本当にプロの技術ということで、はい、ね、ちょっと違いますよね。
そうですね、私たちは昔からの修正の技術ですから、普通のアマチュアの方が修正というのはちょっと難しいと思います。これは昔フィルム時代は鉛筆修正で顔の骨格に合わせて修正しておりました。今はコンピューターで修正をやってみますが、ニキビとか吹き出物を消すのは簡単に消えます。ただし骨格に沿っての修正というのは私たち独特の技術だと思っております。
こう簡単に今ご紹介していただいたんですけれども、よく宣材写真撮っていただいて、やっぱりこうプロが撮っていただいてその出来上がった写真の違いにすごく感動するんですが、やっぱ撮っていただくと分かりますよね。
はい、そうですね、うん、私たちはなるべく、まあ、笑顔でいい写真を撮ろうと、あるいは、まあ、その人の気持ちになって写真を撮ると、撮られる側の立場を考えながら写真を撮るというのが主眼でございます。
とても素敵なお仕事をされているなということで、お話をね、伺っているんですけれども、それではですね、今、初めてそういう仕事があるんだ、 楽しそうだなと思った、まあ、市民の皆さん、リスナーの皆さんに、三浦さんから仕事の魅力、おしまいに聞かせていただけますか。
昔はフィルムの時代は暗室での仕事だったんだけど、今はコンピューターの前の仕事ですから、非常に細やかな仕事になってきてまして、そしてこれからどんどんこの写真業界も皆さん簡単に写真が撮れる時代ですけども、簡単に撮れるからこそ、だんだんと難しくなってくるというように思います。
確かに今おっしゃる言葉で納得してしまったんですけれども、より一層みんなが撮れる、撮りやすい、そんな環境であるからこそ、プロのですね、ぜひ腕を感じていただきたいと思います。はい、お話を伺いましたのは藤沢営業写真家協会より三浦隆さんでした。これからも皆さんにいい写真提供していっていただきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。